前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、8月も残りわずかとなってまいりました。まだ8月にお聞きの方、今年もやっております日本最大の制作コンテストマニフェスト大賞第17回です。8月31日締め切りとなっています。議員や政治家の方以外にも市民の皆さんが対象です。地域を元気にする皆さんの取り組み、じゃんじゃんご応募ください。お待ちしております。さて、本日の前向きの議会劇場ですが、シリーズでお届けしております那覇市議会から復帰後を振り返るの第3回です。はい、最終回になりますが、今日は服装がテーマでお送りしたいと思います。そして、ゲスト講師はいつものこの方です。島袋昭一さん、元那覇市議会事務局長でいらっしゃいます。島袋さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。ちょっと、説明を挟みますね。島袋昭一さんは1989年から2006年まで、その間の通算17年間、那覇市議会の事務局に配属され、最後の2年間、2004年から6年までは事務局長を務められた方でいらっしゃいます。それではよろしくお願いします。
おはようございます。今日の事例紹介は議会における服装の変遷ということで紹介したいと思っています。はい。23年前の平成11年、9月、夏場における服装の確認、事実上の変更になりますけれども、これが行われています。これは大きな社会的影響がありましたので、まずこの事例から紹介したいと思います。
はい。
夏場に開催される会議、本会議や委員会等ではトロピカルウェアを着用することもできるということが会派代表者会議で確認されました。その趣旨として、市民に開かれた議会として、これまで以上に議会の品位を保つことを改めて確認しつつ、変更する目的として、まず地場産業育成の立場からトロピカルウェアを着用し観光都市那覇を PR する、二つ目に冷房費用の節減を図ることがありました。確認後、翌日から即実施されたため大きな反響がありました。
はい。トロピカルウェア、なんか懐かしい響きですが、ね、どんな反響があったんですか？
はい。背広、スーツではなくて議会の本会議であってもトロピカルウェアを着ることもできるという申し合わせは県内では初めてのことであったため、大ニュースとしてマスコミでも取り上げられ、全国放送されました。多くの市民から賛同の声も寄せられました。
はい。この申し合わせ事項はその後変化していますね。
はい。この申し合わせは2年後の議会委員会において名称が仮有志ウェアに変更されています。それから着用期間も拡張されました。
はい。トロピカルウェア、今の仮有志ウェアですね。はい。はい。ところで、なぜ申し合わせをするんでしょうか？
はい。議会には会議の開催や運営方法を定めた会議規則がありますが、その中には品位の尊重や携帯品の制限に関する一般的な規定はあるものの、服装や品位、儀仗に関する具体的な規定とか定義はありませんので、それぞれの議会は自ら議論をして決めるということになります。したがって那覇市議会の場合は話し合いの結果、強制ではなく着用することもできるという形になっています。
はい。一般の市民の方からは服装まで取り決めがあるのという声を聞くんですが、はい、この見直しのきっかけになったのは何ですか？
そうですね、今から考えると不思議な感じはしますけれども、議会、特に本会議場は神聖なものという考え方があって、会議を開くとき以外開けてはならないとされ、行政視察などで来られた他市の議員に本会議場を見学させたら怒られたということもあるぐらい 申請しされていました。ところが逆に行政視察などで他県の類似市を本市の議員が訪問すると議場見学が必ずあるため議員の意識に変化が現れました。姉妹都市との交流事業も影響があったと思われます。日南市、川崎市、福州市、ホノルル市、サンビセンテ市との交流事業など、また平成3年、これは1991年になりますけれども、その時に実施された那覇市政70周年記念事業として模擬議会、子ども議会が開催されました。それから平成5年、ケーブルテレビによる議会実況中継の開始も影響したものと思われます。市民に開かれた議会にしていこうという機運、それが生まれてきたものと思います。
なるほど。議員意識の変化に応じて話し合いが持たれた後のことですが、仮輸出ウェアの前のネクタイ、背広、スーツですね、これも申し合わせということですか？
このことについても調べてみました。でも残念ながら探すことはできませんでした。先輩方の話からすると、祖国復帰運動が高まりを見せた昭和43年あたりから本土に合わせてとか本土並みにという意識が強くなり、背広を着る人が増えてきたとのことでした。ただ復帰後も背広どころか着る服がなくて、米軍からの払い下げ品、迷彩服や戦闘服などを着ている人も多かったようです。私が議会に人事異動で来た33年前には、議会は背広、スーツが制服みたいになっていました。
なるほど。ちょっと戦闘服などっていうの意外ですね。夏場でもスーツなんですか？
はい。室内勤務の時は我慢できますが、他県の議員や賓客、まあ、お客さんですね、商工会議所の役員であったりとか、大学の先生とか、そういった方を、方に市内を案内する時があるんですが、汗だくになって夏をですね、走り回ってました。カリシュアの着用が決まった時は心の中で喝采を送っていました。
なるほどですね。カリシュアの着用は多くの市民が望んでいたことではないでしょうか？
はい、要望はありましたが、日本全体が夏場でもスーツ姿でビジネスをこなす中、おもてなしという面では失礼にならないか、誤解されないかといったことが懸念されていました。またスーツ姿で論陣を張って意見を戦わすというのが議会であって、議会らしい、議会が厳粛さあるいは重厚感、これをなくしたらかえって信頼を失うという根強い反対意見もありました。また少数意見ではありますが、ある年長議員は、夏場の厳しい選挙をなんとかくぐり抜けて背広を着て本会議場の自分の席に座った時、喜びを実感したとしみじみ話されていました。
なるほどですね。そうすると一斉に変わったわけではないんですね？
はい、23年前に変更されたわけですが、その後も数人の方はスーツで出席していました。服装のことですし、そもそも着ることもできるということが確認事項でしたから、特に問題にはなりませんでした。
なるほど。できる規定ということですね。
はい。
はい。では、本会議場で、服装の件で何か揉めたことはありましたか？
はい。実はありました。話は前後しますが、ケーブルテレビによる議会中継が始まった頃のことです。ある女性議員が本会議場に華やかで大きな帽子をかぶって出席しました。議場は陰気で暗いから、雰囲気を変えたいと。そういう思いで意気揚々と行動したわけですが、議長が目ざとく見つけてすぐに注意をして取りやめさせました。ところが続きがありまして、同じ女性議員なんですが、数日後にマフラー事件を起こしました。
マフラー事件、これはどういうことでしょうか？
はい、笑っちゃいけないかもしれませんが、本会議場では一応禁止事項、着用禁止として帽子のほかマフラーもありますけども、規則上は。しかしマフラーは寒い時とか風邪気味の時、事実上使う方が多いため、暗黙の地に認められていました。で、その女性議員はそのことを知った 時に寒い朝ですね、この2メートルぐらいあるマフラーを持ってきまして本会議場に入場したわけです。ネックウォーマーみたいにして当初はやってたんですが、ところが本会議が始まって順調に流れてる頃、動作を大きくして女性の席は本会議場の真ん中あたりなんですが、2メートル余りのマフラーを広げて、首に一回巻いてから残った部分を頭の上に持ってきて巻いたわけですねそうすると動作が大きいもんですからみんな注目するわけですよ、
はい、
あれはなんだ、あれは帽子じゃないかとか、もうこそこそやってみんなが言ってるわけですね。ざわめついてるわけです。まあそういうことがありまして、議長は顔を真っ赤にして怒りまして、職員に注意してきなさいというような指示をしたわけです。
は
本会議中は議長は議長席を外すことはできませんので職員に指示したわけですが、言われた職員はそのままその女性議員にぶつけると大喧嘩になると思いまして、配慮して静かに行ってしゃがんでからその女性議員に言ったらしいんですよ。何と言ったかというと、これがまたおかしいんですが、それはマフラーですか帽子ですかって聞いたらしいんですね。言われた議員は怒られると思っているものが質問されたもんですから、キョトンとしてたらしいんですが、さすがにしばらくしてからこれはマフラーですと答えたそうです。ということで、揉めたことがありましたので、これは国会で決着をつけてほしいと思っています。
はい、議場と帽子ということで言えば、私の大学時代の憲法の先生がですね、非常にこだわりがおありで、今、はい、国会の方に行かれているので、ちょっと期待をしたいんですが、はい、なぜその、国会の方で決着をというふうに。
はい。実はですね、あまり知られてないんですが、国会の会議運営とか、衆議院も参議院もですね、それは衆議院規則とか参議院規則に細かい規定がありますけれども、それは地方議会、長崎議会とか県議会とかと同じような規定になっています。で、沖縄選出の国会議員で帽子をトレードマークにしている議員もいらっしゃるので、
はい、
国会でですね、ぜひとも、実践していただきたいと。そしたらスッキリするのではないかなと、個人的には思っています。まあ、長崎議会ではマフラー事件があって迷宮入りしていますので、でもですね、一番選出の国会議員にやってほしいことは、早急にやってほしいことは、実は他にあります。
はい。帽子の件もね、期待したいんですが、他のことというのは何でしょうか。
はい。国会の本会議場や委員会室に、かりゆしウェアを着用して、ぜひ出席していただきたいということです。超党派で行えば、県民は拍手を送ると思っています。
はい、そうですね。夏場の暑い時期に、スーツというよりは、また軽装、また、できれば県民としては、かりゆしウェア期待したいところですね。はい、では時間も残り少なくなりましたが、ここで私の方から質問をしたいと思います。島袋さん、議会事務局に人事異動で、平成元年、先ほど申し上げました、1989年の4月に、着任されたということですが、それ以前のことも、お詳しいですよね。それはどうしてですか。
それは理由は2つ、あります。まず1つはその時代を体験しているということです。中学高校時代はバレーボールに熱中していたため、復帰運動の報道に接しても深く考えることはありませんでした。高校卒業後、那覇の親戚の家に居候をして、アルバイトをしながらのんびり過ごしていました。その時が昭和47年4月復帰の年です、
はい、
5月14日、の夜ですね、睦弥橋の陸橋の上から国際通りを見ていました。まあ、前夜ですね、復帰前夜、12時になったら何か起きるのではないかと思う人々で、国際通りは端から端までごった返していました。
なるほど。当時の映像を今年ね、目にすることもありましたが、なぜ大勢の人々が集まってきたんでしょうか。
はい。5月15日の映像はよく流れますが、14日の前夜というのは、あまり報道されないという面もありましたので、今回、取り上げたんですが、自然発生的に大勢の人が国際通りに集まっていました。お祭り騒ぎという雰囲気ではなく、何かが起きるのではないかという期待と不安、そわそわ。 遅い時間まで子供たちが遠巻きにして見ていました。あの時のあの光景、妙な熱気が忘れがたい記憶になっていて、その後の発想、行動に大きな影響を与えています。まあ、あの影響と言いますと、これから先は自分で考えながら何かやっていかんといかんなというふうなことを感じました。
なるほどですね。まあ、それにしても人事異動で議会事務局に来たのは復帰から17年後ということで、平成の時代になってからのことですが、あの議会内部のことは知らないはずですが、
はい、それは前回お話しした那覇市議会の議会運営宣令集の編集に絡んでいます。当初は自分が直接体験した部分のみをまとめるつもりでした。10年分で50ページぐらいの分量と予想して作業を進めましたが、どうしても昭和の時代の記録を確認する必要が出てきたため、次々と日付を遡ることになりました。いつどのような理由があってそのようなルールができたのか、根拠を示さなければ納得してもらえないだろうと考え、結局復帰の時点まで遡ることになりました。
なるほどですね。あの、まあ、その必要があったということですが、あの今回紹介していただいた事例振り返って、まとめとして何かございますか。
はい、議員という肩書きのある職業は世の中にたくさんあります。国会議員、県会議員、商工会議所、南郷議員など、また似たような名称として評議員、理事、監査委員、会長など、さらに紛らわしい名称として議員サポーターや教育委員会、子ども議員といったことも実際ありました。本来職業としての議員は公職選挙法に基づく一般選挙で選ばれた人に与えられる職名であって公職です。勝手に議員を名乗ることはできないものと思います。市町村の議員は地域で頑張っているリーダーであり、頑張っているにもかかわらず周りから叩かれている場合が多い。何か不祥事があると、だから市町村議員はと議員全体が批判にさらされる。議会議員、県議会議員や国会議員とは異なる批判が集中します。40年ほど前に大手新聞社が市町村議員や職員に対するネガティブキャンペーンが未だに効果を発揮しているように思います。こういう状況は議会制民主主義の危機だと思い、県内の市町村議員や職員が誇りを持てるように環境整備をする方向で関わりたいと思うようになりました。
なるほど。あの40年ほど前、ネガティブキャンペーンというのはどういうようなものだったんでしょうか。
はい、ネガティブキャンペーンとは端的に言うと、主に市町村の不手際や不祥事、ミスなどを取り上げ、こういう役所は必要ないのではないかとして、そもそも市町村の数が多い、議員が多い、職員も多く、予算執行は甘いとのことで、全国的に連日大規模にキャンペーンが展開され不満を煽っていました。今考えると、全国的な大運動になった議員定数の削減、平成の市町村大合併、地方分権一括法、補助金の大幅削減など、すべてつながっていたのだなと思います。
なるほど。まあ、非常にあの役所に対しても議会に対しても厳しい、まあ、議会に対しては今でも厳しいんですけど、はい、時代がありましたね。
はい、
では今後はどういうふうに、あの島袋さん、議会と関わっていきたいとお考えでしょうか。
はい、市町村、特に自治体の中で市町村は厳しいと思ってますので、市町村はそもそも民主主義の学校であり、民主主義の基盤とよく言われています。だから市町村を弱体化させる動きには賛成できません。私は議会も含めて市町村は身近な存在として、もっと頼りにされる組織として強化される方向で関わっていきたいと考えています。
はい、まあ、これからもご指導お願いしたいと思います。あの島袋さん、あの3回シリーズひとまず終えるわけですが、
はい、
振り返っていかがでしょうか。
あ、はい、まあ、最初はとても緊張しました。しかし、あの元事務局長という肩書きを意識すると、あの当時の資料とか文献とか専門書とかを確認しないと、 後々先輩方、先輩議員、議員では先輩職員とか元議員とか、あるいは後輩たちから厳しいこと言われないかなと思いつつですね。で、思うところは言わさせていただきました。事例はたくさん、ネタはたくさんあるんです。はい、だけど緊張しました。
なるほど。はい。またね、これからもますますお元気で、また私たち後輩、まあ、議会人としての後輩にもご指導、また、面白いエピソードまたまた教えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、前向きの議会劇場、今回はシリーズ那覇市議会から復帰後を振り返るの最終回第3回です。議会における服装の変遷についてお送りしました。ゲスト講師は元那覇市議会事務局長の島袋昭一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。